Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日は先週に引き続き、東京都北区にあります新町コミュニティアリーナのワークショップルームからお届けします。ゲストは女性の薬物依存症回復施設であるダルク女性ハウス施設長の上岡春江さん、そして映画監督の坂上香織さんです。実はお二人からご依頼を受けて、私浅田渉がこの会場でダルク女性ハウスの方々を対象にした音楽ワークショップをさせていただいてたんです。今日はそのワークショップの様子も後ほどお届けしたいと思いますが、この臨場感あふれる会場から表現活動をするということと、自分が生きやすい居場所を獲得する、この2つがどのようにつながるのか、そういった話をじっくりお届けしたいと思います。それではどうぞお聞きください。
はい、ダルク女性ハウスのお話であったりとか、これまでそういった表現、映像とか音楽とか、そういったものをこ うまく扱いながら、ワークショップをこう自身の活動に取り組んでいくという話をしていただいてたんですけども、もともとそういうワークショッププログラムみたいなことを坂上さんの方で以前からされてるやつがあるんですよね。
メディアフォーユースという活動なんですが、はい、大体2007年ぐらいに始めたんですね。はい、で私自身はずっと1990年代からテレビの番組の仕事をして、はい、で2001年ぐらいから、インディペンデントになって映画を作り始めたんですけど、作り手としてのこう目線だけではこうなんかこう自分の中でしっくり来なくなってしまって、はい、その作る自分の目線を通して伝えるってことは一つやっていこうと思ったんですけど、やっぱりこう当時私は結構こう問題の当事者みたいな人たちを映していくので、当事者の人たちが自分でその表現を、こう自分たちの手でこうやっていったらどんなにいいだろうと、簡単に言うと例えば映画とかを自分たちで作ったりっていうことはできないだろうかと、そうすれば彼女たち彼らの声がもっとストレートに伝わるんじゃないかと思ったんですよね。でそれを大体2002、2003年ぐらいからこうやり方をこう探していくんですよ。で少年院に行ってみたり刑務所に行ってみたり、いろんな人にこう話をしてみて、やりませんかって声かけていくんですけど、ことごとく断られてですね、それでようやく2007年ぐらいにダルク女性ハウスの上岡さんに、こういうことやってみたいんだけどっていう相談をしたら、ちょうど思春期の子たちがいるのでやってみないっていうところで、そこから始まったんですね。でちょうどその頃私津田塾大学の専任教員もやっていて、で津田塾大学って大学を使ってそれができないだろうかと、で海外に目を向けてみると、大学がセンターになって、いろんなこう社会のなかなかこう何て言うんですか、こうマージナルな周辺にいらっしゃる方たちの、と一緒に何かこう活動するってことは当たり前にやられてるんですよね。日本でね、やっぱりこうそこら辺がなかなかまだ開かれていなくて、大学は大学っていう、なんかすごく区切られた状況があって、でそこをなんとか開けないかということでやったのが、そのソーシャルメディアセンターというセンターを大学の中に立ち上げるということだったんですね。だから自宅で始めた活動がやがてその大学の中で活動をするというふうになり、大学生を巻き込んだり、あと浅田さんに関わっていただきましたので、いろんなそのフリーのアーティストの方たちにも関わっていただくということで、開かれた表現の場をこう作ったわけですよね。
それでまたそのダルク という女性ハウスの方でもいろいろコラボレーションしながらワークショップをやってきたと思うんですけども、具体的に最近こう上岡さんの方でいろいろ見ててちょっと面白かったなっていうふうなワークショップとかあったら紹介していただきたいんですけど。
今日もやっていただいてた新井さんっていうダンサーの方と子どもたちがコラボして踊るとかですよね。それからお母さんたちも大きな絵を描いたのっていつだっけか、
去年ね
、
うん、
中津川博明さん
って美術家の方、さっきはダンサーの方、新井秀夫さんっていうダンサーの方ですね、
来ていただいて、はい、すごい大きな絵描いたんですよね、もうなんか感動的でしたよね、
5メートルぐらい、
でそのちょうどその日に実はなんか暴力から逃げてきた親子がいたりとかしてね、会場にね、スーツケース持ってたんだね、でもうなんかすごい緊迫した中で、なんかみんなでこうなんて言ったらいいんだろう、本当に生き延びようみたいな感じね、だから、本当言葉にならないんだけど、思いっきりその大きなその紙に向かって走り込むとか、の下の方で小さくなんか切ってる子どもがいたりとかね、大声で騒いでる子どもがいたりみたいなね、そんな感じですよね。でそうすると私いつも思うんだけど、本当のなんかあの芸術家ってさ、こう言葉にならないものをねいつも扱ってるわけですよね、だからうちにいるメンバーたち この、 なんていうの、一触即発の凄さみたいなすごくよく分かったりとかして、それで、それこそ言葉で表現しなくてよかったりとかしてね、でうちのメンバーたちってその暴力ってあの暴力ってなあの体殴られるとかだけじゃなくて、その情報とかも排除されるいうか、あの、体も痛いし、それからいろんな情報から排除されて他の人とのつながりも切られるから、あの社会的な経験少ないことも多くて、でそれからやっぱり怖い思いもしてたりとかするので、新しいものと出会うっていう自信がなかなかつながらなかったりするんだけれども、あの香織さんがいつもセッティングしてくれるときにすごく居心地のいい場所でみんなが安全っていうことを分かるような中で、やっていくっていう、だから特におやつに凝ったりとか飲み物に凝ったりとかお弁当に凝ったりみたいなね、
だからダルクの人たちが来た時にこうウェルカムっていう、ここにあいていいんだっていうね、そう思っていただくと、
だから
そこに力を入れた
そう言いますよね、であと DV の加害し被害者 の、 あの、思春期の子どもたちも通っていたので、まあみんなが初めて大学に来るわけですよね、でそのうちのメンバーたちもそうだけれども、その、まあ、中学高校なかなか行けてないような子たちが大学に行って、そこでなんて学ぶっていうか、その、でも受け入れてもらう、そのみんななんかもうくぐるだけで涙みたいな
正面でパチパチ
それで、ね、みんなね大学行きたいって言い出したりとかね、
本当に大学に行った、
そうなんですよ、でそのなかなか想像がね、今日の暴力から逃げるだけで精一杯になっちゃって子どもたちね、だからその先の社会に出るがどういうことかとか、学ぶことが何につながるのかっていうのがつながらないっていうか、
イメージできるような状態じゃなかったんですよね、
そうで、そういう機会って割と心して作らないと知らないものには切れちゃうっていうようなことになっちゃうので、時々私いろんな人が切れてるっていうニュース流れたりすると、きっと経験しなかったんだろうなとか、バカにされるって思ったんだろうなとかって思うんだけど、やっぱりリスペクトされるっていうことがあると、みんなやっぱこう驚くっていうか、でその後で初めてそのこういう場や人がいるんだっていうと外に出ていこうとする、でその時にどうしたらいいのかって初めて聞くみたいな感じね、でだからその、その表現ってこうなんか大雑把に何でもやればいいってわけではなかったし、そういうことも含めてあのなんかデリケートなこう出会いっていうのをいつも 演出してたよね。
そうですね。だからその関わってもらうアーティストの方にもそこらよく分かっていただいて、まあ、みんなで学び合うっていうんですかね、私たちも含めてなんかもうすでに知っているわけではなくて、そこに来た人たちと、あ、そうなんだ、この人はこうなんだとか、あ、こういうあのことが問題で、あの外では問題なんだけど、ここに来たらこんな表現をすればその問題はクリアになるんだ、みたいなことをそこでみんなで模索しながら表現を介して、なんか学び合っていく場なんだよね。
そうです。それでその割と抽象的なことをみんな弱いので、何かこう絵描いたら何つながるのかって分かりづらかったりもね、するわけですよ。だけど、まあ、美術館連れてったりするのすごく面白くって、奇妙なものに出会ったり分かんないものに出会った時に、それそのままいていいんだっていうか、っていうことを教えてくるのもすごい大切なことだと思ってるし、
そこはねやっぱりその、なんか表現でエンパワーメントされるみたいなところと、よく分からないものに出会う時って違和感もあるじゃないですか。そのバランスってすごい、場をこう盛り上げていくために必要なことと、でも何もかも分かりやすくするってもんでもないみたいなことって、とてもなかなかそのバランスって難しいですよね。
そう、それで、だから、浅田さんの思い出ラジオっていうプロジェクトをね、やった時に、みんなすっごい好きなわけですよ。みんなねカラオケ大好きなんですよ、だけどカラオケだけずっとやってるっていうのも何かこうつながらないんですよね。
ああ、そうでしょうね。
で浅田さんがやってくれたその自分のカラオケに、あれコメントでしたないんですけど、
前工場ってやつですね。ね、今宵はなんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいな、それでは歌っていただきましょうみたいな例のあれですけども、あれをね自分の思い出の曲とともに作文して、まあ、ペアになってね、相手の思い出聞き取ってみたいなことをやったんですよ ね。で音楽みんなで聞き合う、で
それはね、中学校1年の子もね面白かったっていうふうに言っていて、
参加してくれてましたもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ、でお互いがこう聞き合うっていうと、このね、カラオケだったらこの人いつもこの歌歌ってんだなって思うだけだけど、その人がなんでこの歌を好きなのかっていうことっていうのが分かってくるっていうか、でそれをみんなでこう分かち合っていく、私たち分かち合っていくっていうんですけれども、でそうするとこう より一層なんでこれだったのかっていうのが、こうなんて言うんだろうかね、そのやっぱ場が変わるって感じがしましたよね、思い出ラジオの時に、
なるほどなるほど、
浅田さんすごいのは、やっぱり何気ないこの今日もここにいるけどアリーナが突然コンサート会デリケートなコンサート会場に変わっていくっていう特にやっぱり、私たちみたいなボルグの被害者の人たちって、知らない場所とか緊張するようなところ嫌いなんですよね、だ下手すればコンサート会場とか辛かったり、その何が起きるんだろうと思ってしまったりとか、沈黙が辛かったりとかするんですけれども、浅田さんがこのアリーナのところで、そのただ単なアリーナがある瞬間にまあコンサートに変わるっていうのはすごいなんていうか、あれはなんかみんなにとって驚きっていうか、その場が変わるっていう、だからそういうことってみんなね、絶えずいつ殴られるか、いつやられるか、やり返せみたいな緊張感しか持ってない人たちにとって違うレベルの、なんだろうな、安全だけどこうみんなでなんていうかな、リラックスしながらこう何かのこうな集中のあることに教育されるみたいなのは、
なるほどね、
すごいやっぱ良かったんですよね、
多分だからなんかこう表現のすごい刺激だけを入れ続けるわけでもなかなか、それもすごくデリケートなところで、やる側も、まあ、気を使う、正直気を使うところはあるなって僕自身も今回呼んでいただいてすごく思ってたんですけども、なんかその安全でありながら、でもなんかその安全なのが単純になんかこう日常で頼んでるというよりは、ちょっとなんか違う世界もそこにはある、っていうところなんですよね、
そこのところに、なおかつ白くでやってるわけですよね、私たちは痛みを抑えるのに薬を使うとか、アルコール飲むとかね、からパチンコするとか買い物するとか、とても危ない男の人のところに、なんとか乗り越えようと思って自由を試しに行ってしまうみたいな感じではない、もうちょっと心地いい教育された場みたいなものって、説明できないですよね、やっぱりね、それで、私はやっぱり24年暴力のサバイバーの話を聞いてるので、 やっぱり暴力ってこう想像を絶するようなことが起きるわけですよ、うん、
はい、
でそうすると、私はそれを聞いていると、うん、こんなこと人にまあ言えないっていうか、うん、が信じてもらえないっていうことと、それからその相手を守るためにこう言えなかったり、その絶えずまあその相手の安全を守ってこうまあ24時間いるような生活をまあしてきたわけですよ、うん、
はい、
でそうすると、暴力の怖いのっていうのはやっぱり受けた当事者だけじゃなくって、私たちのような聞く側のこう自由さを奪っているというか、はいはいはい、でそれなんでかっていうと、だって暴力って本当にこんなこと起きてんのって言って、うんうん、そう信じてもらえないからね、うん、小学校の性虐待の先生からの性虐待の話だって、うん、やっぱすごい話っていうのはたくさんあって、それも昔から聞いてるんだけど、はい、信じてもらえないんですよね。でそうすると私たちはやっぱ施設と、まあ、スタッフとしてっていうか個人としても、うん、表現をしていかないと、うん、なんていうかやられちゃうっていうか、
やられちゃう、
やられちゃうんですよね、うん、で私自身が孤立するし、私の施設が孤立するし、私の周りの人たちもやっぱり連動して孤立していっちゃうんですね。でそれはDV のシェルターもそうですし、レイプとか扱っている団体もそうですし、暴力に関わる団体はやっぱりこう孤立させられやすいんですよね。
なるほど、
うん、だからそこをのずっと自分がやってくる中で、私たち自身も表現をしていかないと、ダメなんだなって分かってくるわけですけど、じゃあね、その暴力の物語を書いて誰が読むんだって、うん、ね、うん、それで香織さんが作ってくれたトークバックっていう映画であったり、
はい、
それから、うん、私たちがいくつかその後の不自由って本だったり、はいはい、生き延びるための道っていうのも書いてるんですけど、はいはい、いくつかのものを書いてきてるんですけど、うん、それもその、まあ、いかに恨みがましくなく、
うん、
そのだけど、まあ、どうやってその知ってもらうかっていうか、はい、でそれは受けた人たちが、うん、まあ、いかに孤立しないかっていうようなことをまあ考えて、うん、作っていくんですけれども、その中にこう様々な表現っていうことが含まれてくるなっていうふうに今はね、なるほど、思ってるんです。
いや、トークバックの話は、まあ、昨年も坂上さんが来ていただいた時に映画の情報とかで、ね、いろいろこのラジオを聞いて見に行ってくださった方もいたので、おっしゃってたその表現と出会うっていうことによって、なんか全く、ま、全然違う世界とか違う人々と出会うチャンネルをやっぱり持つっていうことなんだなって思ったんですね。なので、まあ、この番組の中でも、まあ、その坂上さんにも来ていただいてたボーダレスアートミュージアムの間で行われている、まあ、障害がある方の作品などもいろいろと展示されてるんですけども、その方が障害あるどうこうっていうふうなことと全然違う出会い方をする、うん、っていうふうに、なんか表現みたいなものが自立していって、また新しい出会いが生まれて、そこでまた違う出来事が生まれてっていうふうなことを繰り返すってことが、結局その何かしらのトラブルであったりとか、何かしらの痛い状況って置かれている時、そういうのを挟んでいくっていうことによって、どんどんどんどんその本人も抱えた生き延びるっていうふうなことと繋がっていくのかなっていうことを、ちょっと僕も今聞いててすごく思いました。この話とかこの番組なども通じて、ぜひまた一緒のお話できたらと思います。改めてお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
グロー、生きることが光になる、 KBS 京都からお送りしています。
アールブルットサウンドスケープのコーナーです。このコーナーではアールブルットの制作現場から生まれる音楽や、ごく普通の生活者が生み出す音楽をお届けするコーナーです。今日は先ほどご紹介したダルク女性ハウスのメンバーの方々を対象に行った私、浅田の音楽ワークショップの様子をお届けします。10月4日に新町コミュニティアリーナにて行った青い鳥というワークショップ、全90分のうちごくごく一部をお聞きいただけたらと思います。それではどうぞ。
作ってこの曲と、ちょっと今日後で紙を配るんですけど、まあ、それをちょっとみんなで読みながら、
ちょっとあるテーマについて考えてみんなとお話できたらな
と。あ、君の肩に青い鳥が止まりに来た。
こういう曲なんですけども、この曲ちょっと暗記していただければと思います。あ、いいですね、素晴らしい。いいじゃないですか。チルチルとミチルはとうとう青い鳥を捕まえることができませんでした。でもふと鳥かごを見ると、この物語、あ、めっちゃわかるわって感じなのか、何言ってんねん、そんな綺麗事で済ませれるかっていう感じなのか、皆さんどっちだと思います？
何言ってんねん、
何言ってんねん、お前すぐそばにある幸せっていうことについて、本当にごく最近、まあ、なんかちょっとこういうの幸せかもなって。じゃあエリさんのほのかな幸せ、青い鳥、みんな一回歌いますね。3、はい。
あ、君の肩に青い鳥が止まりに来た。
天気のいい日に布団を干しました。その夜は涼しい夜でした。 T シャツと短パンであったかい布団にくるまった時、ほんのり幸せを感じました。
肌の感覚伝わってくる気がしますね。
飛びかけた鳥は、
あ、試食でお腹がいっぱいになって一食分浮いたこと。
朝目覚めた時、仲間のいる施設にいること。
うん、
朝だけじゃなくて、夜トイレに起きた時とかに、うん、あ、仲間いるって、うん、その安心感とか、うんうん、あったかさ、
うんうん、なんかほのかな幸せ、つまりなんか鳥がいようがいまいが、鳥が逃げていったとしても探してる。
さて、そろそろお別れの時間です。来週はゲストに日常生活支援ネットワークの椎名康智さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。